小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先生、今日はクリスマスイブですね。
そうなんですよね。ちょうどクリスマスイブなので、クリスマスの話を聞いてもらおうと思うんですね。
よろしくお願いします。
去年のクリスマスの時にはね、12月25日という日にちはミトラス教という、当時ローマでとても勢力のあった宗教の当時の日を持ってきて、それをキリストの生誕の日と決めたというお話をしたんですけども、もうちょっとそこのところ詳しくお話ししたいんですけどね。
はい、
どうも辿っていくとですね、4世紀に聖ニコラオスという、聖人がいたようなんですね。4世紀ってことはもうキリスト教がローマの正式の国教となったちょうどその頃です。で、場所はね、小アジアっていうから今でいうとトルコあたりでしょうかね。黒海と地中海の間に挟まれた地方ですけどね。そこにその聖ニコラオスという聖人がいたそうで、で、面白いことにですね、それから約200年経った6世紀にね、同じ名前のまた聖人が現れてるんですよ。なもんですから、その二人の聖人の行いがごっちゃになって伝説になったということなんですね。で、その聖ニコラウスの行いというので、とても印象深くみんなにその伝えられているのは二つありましてね。一つは、ある貧しい男に娘が3人あったと。それで貧しいもんだから、その娘を売り飛ばそうと思った、身売りさせようと思った。ただそれをその聖ニコラオスが聞いて、ある晩お金を家に投げ込んでやった、あるいは3回に分けて投げ込んだっていう説もあるそうですけどね。そんなもんで娘は身売りされないで済んだという伝説があるんでね。で、そこでその恵みのお金を投げ込んでやるというね、そのモチーフがそこにあるわけですよね。それからもう一つは、このニコラオスというのはね、ある悪徳の宿屋がありましてね。で、そこに学生が泊まったと。そしたらその宿屋の主人がその学生を殺して塩漬けにしてお客に食い物として出したと。で、聖ニコラオスはたまたまそこへ泊まってね、その肉を出された時にそれを見破って、それでお祈りをしてその学生を生き返らせたという、そういう善行をしたというのがあるんですね。そういう割とその伝説の豊富な聖人だったらしいんですね。で、それの誕生日が12月6日だったんですって。なもんだから、その前の晩12月5日にですね、聖ニコラウスが訪ねてきてお恵みをくれるという伝承が広がったみたいですね。で、それを7世紀頃にギリシャ人がですね、ローマに持ち込んでるんですね。そして10世紀11世紀ぐらいになって、日本で言えば平安朝の時代ですけども、その頃になってドイツ、フランス、イギリスなどに広がったということのようです。その聖ニコラウスの良い行いのね、慈善事業の話が広がったと、そんなことなんですね。
じゃあ日にちで言うと12月5日がイブみたいな、そんな感じですか？
そうなんですよ。5日がイブなんですね。ですからドイツでは今でも5日に聖ニコラウスが来るということをやってるところもあるようですね。カトリック地帯がどうもそのようです。ドイツってカトリック地帯とそれからプロテスタント地帯はっきりしてますので、分かれてますのでね、南の方が割とカトリック強いんですけども。そしてね、もう一つ面白いのは、ルターはですね、マルティン・ルターね、16世紀の初めの宗教改革の時ですね、いわゆる偶像崇拝をやめたわけですよ。ですから聖人たちの像を飾るとか、そういうのをなるべくやめたわけですね。で、その時にその聖ニコラオスも排除されて、で、代わりにクリストキンって言ってるんですけども、幼子キリストね、幼がキリストというのをイメージをうんと強くして、それへの崇拝の方へルターは導いたようです。で、それがルターの時代には海馬桶の中で生まれたばかりのキリストという、その崇拝にこう集約されていくんですね。ところが19世紀ぐらいになるとですね、 幼子キリストというのがだんだんに、元来男の子のわけでしょ、キリストですからね、はい、イエスですから、だけどだんだんにその性別が分かんなくなってですね、女の子みたいな感じになっていくんだそうです。それでニュルンベルクというところではですね、ドイツの中部の都市ですけれども、そこではキリスト降誕節っていうんですが、12月5日の2週間ぐらい前からキリストの降誕を待つ時期があるんですね、アドベントという時期が。その時にクリスマス市が開かれるんです、市場がね。でその時にクリストキントと呼ばれる人物を募集するんですね、市民の中から募集するんです、
コンテストみたいに、
コンテストみたいにして、うん、それがなんと女の子なんですよね、14歳から19歳ぐらいって言ったかな、の女の子なんですね。で身長は160センチぐらいというふうに決まってるらしい
決まってるんですか、
決まってる、体重は知らないけどですからそれ女の子なんですよ。でそれがクリストキントって呼ばれるんですね、つまり幼子キリストと言いながら女の子なんですね、ですから長い間にですね、いろんなものが混じって、おそらく天使の像みたいなものが混じってんじゃないですかね、その女の子だというあたりは。
その選ばれた女の子はどういうことをするんでしょうね。あ、
ですから行列の時にその先頭に立つとか、日本と同じですよ。
あ、そうですか。
なんかの出汁の上に乗っかってるとかね、そういうふうになるんですよね。であらゆる機会にその女の子というかキリストキントがね、前へ出てくるという、うん、これは女の子なんですね。だけど面白いことにね、1847年って言われる19世紀の中頃に書かれたサンタクロースの絵があるんですね。でそれによるとね、赤い服は着てないんですね、茶色の服で、茶色の帽子で、そしてもみの木の枝みたいなものを、まあ、持ってるというかな、頭の上にこう突き出てるんですけどね、そんな格好してるんです。ですからあの赤い服を着たサンタクロースというのは、少なくともドイツでは19世紀の中頃にはまだ確立されていないみたいですね。
それは何と呼ばれてたんですか？
それはね、冬の男、はい、
冬の男、
うん、冬の男なんですね。でドイツではね、ワイナフツマンっていう言い方がありましてね、ワイナフツってのはクリスマスっていう意味なんですけどね、ワイナフツってのマンは男なんですね。ですからクリスマスの男という名前の存在があるんです。これは男なんです。それで今割と多いのはですね、10月24日にそのワイナフツマンが贈り物を持ってくると、
クリスマスの男が
持ってくるというのもあるんですよね、で南の方、カトリックの方ではクリストキンテ、幼子クリストが持ってくると、しかも12月5日に持ってくると、そういうふうになってるようですね。ですからそれから見るとね、日本のあの12月24日に赤い服を着たサンタクロースが来ていろいろ物をくれると、贈り物をくれるっていうのはアメリカ経由みたいね。
ああ、そうですか。
アメリカ経由みたいですね。っていうのはね、17世紀頃にオランダ人がアメリカに移住した人がもちろんいるわけですよね。それでその人たちが言った言葉で、シンタクロスとかね、シンタクラスとかっていう名前があるんですね。それが聖ニクラウスっていう意味なんだそうです。それが英語でサンタクロースっていう風になったったと、そういう説がどうも有力みたいですね。そしてしかも日にちを間違えて12月5日じゃなくて24日にサンタクロースが来るという風になった。で誤解だったというアメリカで、
誤解なんですか、
うん、アメリカで本当は12月5日なのに、サンタクロースですからね、12月5日なのはずなのに24日に来た、それが誤解だったと、こういう話みたいよ。面白いですね。
もうそれが19世紀ぐらいから伝わって、
そうそう、
日本でもそう信じられてるんですね。
信じられて、で日本はもうそれをね、キリスト教と関係なく大変にぎやかにやってるわけですけどね。
そうですね、うん、でも最初はプレゼントを贈るっていうのはどういう意味があったんですか、うん、
そう、そこが一番大事なところなんですよね。あのそこだけは変わってないわけで、貧しい人にね恵みを与えるというのはキリスト教の中での行為としては非常に広く行われているように思いますね。そのさっきの伝説ですけどね、あの身売りしなきゃなんない娘3人にお金を与えて身売りを防いだという、そういう行為ね。でそれが元だと思いますよ。それでね、僕の経験ではあのドイツで謝肉祭っていうのがあるんですね、2月に。 でそれもね、あのテレビに出てくるようないわゆるにぎやかな謝肉祭じゃなくて、田舎での本当に素朴な謝肉祭ってまだあるんですよ。で僕はそういうの見に行くんですけどね、そこでもね、お祭りの最後の日にね、聖職者の形姿をした人がですね、お坊さんの姿をした人が、あのパンとね、それからみかんみたいなものね、オリーブみたいなものを民衆に投げるんです。日本でもあの神社でお餅投げたりするでしょ、
はい、
あれと同じ風景ね、やるんですよ。でそれはね、聞いてみると、今のその貧しいものに食物を与えたという、その習慣の名残だというふうに言いますね。だから同じでしょうね、根っこは。そこはね、
それがいつの間にか子どもたちに贈り物を贈ろうという、
なってきてるわけですね。それで19世紀にはね、ドイツでは特にプロテスタントの地域では非常にその教育的な意図が働いてね、
はい、
訪れてくるバイナフツマンというそのクリスマスの男がですね、一方ではもみの木を持ってる、もみの木の枝をね持ってるんだけど、一方では鞭を持ってるって言うんですよ。鞭を持って、それはね、いい子には、はい、贈り物をあげるけれども、悪い子は鞭で叩くという、ね、両面が。
そうだったんですか。
そうなんですよ。それはね、割と有名なですね、
もうあの楽しみじゃなくてドキドキですね。
そう、だから日本ではそれ言わないでしょ。日本のサンタクロースではね、鞭持って歩いてるサンタクロースいないですよね。
ちょっと半分怖いですよね、クリスマスがね。
ドイツではそれがポピュラーみたいな。
あ、そうですか、今でもですか。
今でもそうだと思いますよ。その一方ではこの悪い子は叩かれるというね。
うん、
で実際には例えば、まあ、僕らがドイツで見たのでは、12月5日にね、クリストキンというのが、あるいはバイナフツマンが来ることもあったら、男が来てましたね。でそれはまず部屋を閉めておいて、うちの中のクリスマスツリーにいろんなプレゼントを置いておいて、でそれが終わると親が、さあバイナフツマンが来たよって言うと、子供たちがドア開けてバーッと入ってくるわけですよね。それでそのいろいろなものをもらうという、それは実際にやってますね、今でもね。でその時にね、そのバイナフツマンが鞭を持ってたかどうかちょっと覚えてないんですけどね。覚えてないんだけども、
まあ、それもね、だんだん変化していくんでしょうね、
でしょうね、そうでしょうね。ドイツって割とその教育的に厳しいですからね。
あ、そうですか。
そうですよ。だってあの眠りのせいなんて歌が、有名な歌があるけど、あれだって眠らない子には目に砂を投げ込むって言うんですからね。
ひどいですね。
そうですよ。あれ元の名前はザントマンって言うんだけどね、ザントって砂の男、眠らないでいる子には目に砂を投げ込んで眠らせるって、すごいね。
強引ですね。
強引ですよ。そういう割とドイツ人ってね、教育的に意志の強いところがある。そんな具合でサンタクロース像ってのは非常に変化が飛んでるね。でその赤ですけどね、あの日本でも今、まあ、アメリカから来たサンタクロース像ってのは赤い服着てるでしょ。で赤い帽子、あの赤がどこから来るかということなんですけどね、一説によればその4世紀や6世紀の聖クラウスという聖人が赤い帽子をかぶっていたと、その赤が残ってるという人もいるんですね。本当かどうか分かりませんけどね、そんな古い話だからね。ただそのさっき言った1847年のシュビントという人の絵では赤い帽子じゃないんですよ、茶色の帽子なのね。普通の帽子ですよ、いわば普通の帽子だから。赤はどこで来たんですかね、分かんないけど。
でもまあ冬になるとちょっと暖色系の赤色だと温まりますもんね。
温まる、それはあるかもしれないね。一説によると、そのコカ・コーラが最初に描いたサンタクロースの絵が、宣伝に使ったサンタクロースの絵が赤だったもんで、それで赤が広がったっていう説もありますが、
そういう説もあるみたい
ですね。でもそれはうんと新しいですよね、その考え方はね。もうちょっと古いんじゃないかと思うけど ね、
まあ、そこら辺研究してもまた面白いかも
しれない、ね、ちょっと面白いかもしれませんね、
今日はクリスマスにまつわる話をお送りしました。メルヘンの世界ではクリスマスの話ってあんまり
ないですね。これはね、僕もだいぶ広く見ましたけどね、ほとんどないんですよ。それでもし出てくるとすると伝説なんですね。24日の晩に 何が起きたというのがたまにね、あんまり多くない。でなぜかなと思うとね、つまりクリスマスイーブにサンタクロースが来てうんぬんっていうのは割と新しいですよね、さっき、はい、ですから伝承的なメルヘンっていうのはだいたい300年400年ですからね。 出てこないんじゃないですかね。だから子供の話でクリスマスに何々がっていうのはほとんど創作の話ですよね。創作にはいっぱいあると思うのね。絵本にもあるし。
さて皆さんはね、今日クリスマスイブですが、どんな夜をお過ごしになるんでしょうね。
そうですね、
楽しみですね。
そうですね、ムチ持ってこられないといいけどね。
さて小沢先生、来週はどんなテーマで。
そうですね、はい、もう来週は年末になりますのでね。
大晦日ですね。
大晦日でしょ、確かに、はい、そうですよね、はい、ですからまたその大晦日とお正月の話を聞いていただきます、
はい、楽しみにしています、はい、
これまたガラッと変わって日本の本当の日本の話になりますのでね。
そうですか、
面白いです。
明るい話題ですか。
そうですね、初めは貧しいんだけどね、大晦日貧しいんだけど年が明けると明るくなるという、はい、そういう話が多いですね。
楽しみにしています、はい、今日もどうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。